どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目におられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
先週の水曜日ですね、パウロ秋元牧師が来られまして、長崎カリスマ聖会およびセミナーが持たれました。で、以前からとっても祝されたんですけども、ここ最近ですね、特別な油注ぎを私はすごく感じるようになってきております。で、特に前回の時は覚えていらっしゃると思いますけども、許しのことが語られてですね、お岩さんのことが言われたんですね。で、今回はですね、セミナーの時に、賜物の話の中で癒しと奇跡、印と不思議を通して人々がたくさん集まってくるということを言われまして、それとともに、だけども中心は、賜物の中心は予言であると、そして四条国の予言を通して聞き従うということがさらに確かなものにされていくということを言われたんですね。そして今まであまり言わなかったけど、はっきり言いましたよね。これから主の十字架の各教会は必ずこう人々がぐっと増えてくると。でも、あるところまで来たときに、この人間 この自分たちの能力をはるかに超えるところに なってくるので、そこで真に従う教会とそうでない教会で、こうそうでない教会が崩れていくと。でも、本当に従う教会はそこでさらに神様の栄光と働きを見ていくようになるということをね、はっきり言われたんですね。で、ぜひ皆さんですね、予言の働き、賜物の働きのためにぜひ、お祈りしていただきたいと思いますし、予言者学校というのは教会でやっております。今は日曜日の午後だけですけれども、もし日曜日の午後はどうしてもできないけど学びたいという方がいらっしゃったらおっしゃってください。英語でもやってますので、英語でも学びたいという方がいらっしゃったらおっしゃってくだされば、その方に合わせて誰か講師ができれば学びたいと思っております。で、予言の学びというのは単に予言だけではなくて、賜物、教会観、それから信仰の土台を形作っていくんですね。だから単に予言と賜物だけじゃなくて、もっと全体的な信仰の土台とか教会観ということを学びますので、すごく大きな学びになりますのでね、ぜひ一人でも多くの方に学んでほしいなというふうに思います。それとその後聖会があってですね、その聖会で今回は黙示録から話をされまして、いろんな話があったんですけど、結局究極的には、天のエルサレム、聖なる都エルサレムが私たちの究極的な報いの受ける場所であるとね。もちろんこの地上でもたくさん報いがあるけれども、最終的にはそこが私たちの報いの場所であるということだったんですね。これがね、今パラッと話してますけれども、その本当になんかこう聞いていて霊に迫ってきたと言いましょうかね、すごい喜びがやってまいりました。本来クリスチャンはそうなんですね。もちろんだからこの地上は我慢しましょうと言ってるんじゃなくて、この地上でももちろん祝福されるけれども、この地上はどんなになくても100年か120年、死の時間は120歳が定年だから、120年、だけども千年王国があって、その後永遠があるわけですね。その永遠の天のエルサレム、聖なる都エルサレムこそが私の本当の報いの場所であるっていうね、これが、霊に開かれてきたら変わると思うんですね。で、私も今までも知ってたんですけど、今年のパトモスチームに行ったあたりからこう霊に開かれてきて、で、夏にキャンプをして教える側になってもっと深く開かれてきて、で、今回正解でさらにそれがやれて、さらになんかそれが強く迫ってきたんですよ。で、すごく私の中ではっきりね、変わったなと思ったんです。自分の中で分かるんですね。今生きている意識が本当にそこに報いがあるって、そこが報いの本来の場所であるって、それが分かってくると、この地上の生き方が変わってまいります。いい意味で、クリスチャンとしての本来の歩みができるようになりますので、ぜひね、そこに来られた方はもうね、今私が話していることはなるほどと思われるでしょうけども、来られなかった方はね、いろんな事情があって、インターネットでダウンロードしては見れますので、iPhone でも iPad でもスマートフォンでも必ず見て聞いてみてほしいというふうに思います。主がこの胸に立てておられる方を通して語られたことなので、で、あるいはですね、一回来たんだけど、その時よく分からなかったなという方もですね、もう一度聞いてみてください。とっても大切なメッセージを語られたのでね、聞いていてほしいというふうに思います。それとともにですね、土曜日の日に昨日コンサートが持たれました。チャペルコンサートで、今回はイスネムシ個人のチャリティーコンサートだったんですね。とっても素晴らしいコンサートだったんですけれども、チャリティーコンサートなどになぜか募金の要請がなく、なぜかイスネムシの本から やったのにイスネムシの本の、を売ってるという話もせず、結局募金は個人には日本の児童養護施設にしかなく本も売れなかったんで素晴らしいコンサートだったんですけど、チャリティーだったかどうか分からなくなっちゃったんですけどしかしコンサートではとっても素晴らしかったです。で、半年間、企画チームが始まって、コンサートというのはすごく祝福されたと思ってるんですね。佐世保レインボーゴスペルクラブも来られまして、 なんかすごく思ったことは、今回メインボーカルの方がちょっとお仕事来れなかったんですけども、まあ、山田芽子さんが、僕主人がですね、メインボーカルをされたんですけど、今までもね、まあ、うまくはあったんですけど、今回はなんかね、うまいっていうんじゃなくてですね、なんかすごくピタッとしてたっていうかですね、聞いててスーッと入ってきて聞きやすかった。今まではね、うまいんですけど、なんかね、キーンと来たりですね、なんかこう入りにくかったんですけど、スーッと入ってくる歌に変わったんですよね。で、これ私の個人的な主観なんですけど、聞いたら他の人も何かそう思ってたみたいで、すごく感動いたしました。やはりずっと続けてこられてね、祈ってこられたので、やっぱ神様が望んでおられるんですね。でちょっと正直本当に驚いたんですね。ある方、山田とゴスペルクラブのある方はですね、言っておられましたよね、セセボレインボーゴスペルクラブのレベルの高さに驚いて、山田とゴスペルクラブもうかうかしておられないと言ってましたけども、まあ、いい意味でね、聖なる、ね、悪い教師じゃなくてね、主のためにお互い引き上げられていってほしいというふうに思いますけども、まあ、コンサートはとっても祝福されたんですね。で、すごい嬉しかったことがあったのは、私が祈った人がいたんですけど、ね、その子は、まあ、学生なんですけど、来たんですね。すごく嬉しかったです。それでホンジュラスから一人の男性がやってきました。ね、ホンジュラス、中南米ですね。今までね、アフリカからですね、結構来てらっしゃって、来てくださってますし、それから、アジア、ね、特に今はフィリピンですけれども、ちょっと前は中国とか台湾もいましたけども、韓国もいらっしゃいましたけども、まあ、来てたんですけども、中南米はちょっとね、そんなにいなかったんですけど、今回は中南米の方が来られたんですね。だからすごく嬉しかったです。新しい地域からまた人が来られたということですね。まあ、ただ、半時だってとってもコンサート良くなったんですけど、まだ人の集まり方が弱いので、ぜひ皆さんですね、とってもコンサートは祝福され始めていますので、チャペルコンサートは10月は18日ありますし、毎月持たれていますので、お友達を誘ってほしいというふうに思います。で、お友達を誘ってしまうと自分も来ないわけにはいかなくなるのでぜひね、お客さんにならないで一緒にコンサートの、ね、働きを担ってて、いろんな方を招いていただきたいと思います。神様が働いてくれますので、 歌もですけども、なんていうかね、主が触れてくださいますので、そして必ずね、イエス様に出会う方が出てきますので ね、人々を招いてほしいなというふうに強く心からお願いしたいというふうに思います。それと、もう一つだけ話をして説教に行きますが、今日御子新聞がまた出ておりますけれども、まあ、イスラム国のことはトップに書いてありますが、まあ、いつも話しますが、ごめんにですね、今回はですね、宮台教会の南加南牧師夫人の、長崎にいた時の頃の話、まだ大重加南さんだった頃の話が書いています。で、彼女は、ガソリンスタンドでアルバイトをしたんですよね。そのガソリンスタンドで仕事が激減して、上司にいじめられた話、そこで感謝して喜び踊ったら、結婚が開かれた話、結婚が開かれて本当に幸せだったという話、最後はハッピーエンドなんですけどで上司も救われちゃったという話、ここがすごいですよね。最終的にそのいじめた上司が救われて、結婚式挙げれないから僕たちのために祈ってくれと言って、コンサートに来て結婚式のために2人のためにお祈りしたという話が出てるんですよね。なんていうか、本当に感謝を本気でする人っていうのは、ちょっと神様の技の見方がそれじゃないですよね。まあ、その証が出ています。で、私こういた時、いた時の話なんてよく知ってるんですけど、これは全くその通りですよね。ぜひね、お読みになっていてほしいというふうに思います。まあ、ちょっと今日は細かく説明しませんけども、ね、知っててほしいと思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はヨハネの6章を開きました。先ほどもちらっと話しましたけども、これは5000人の給食といってとっても有名な話で、5つのパンと2匹の魚の奇跡って言われているところですけれども、これは、福音書は4つあります。まあ、聖書になっているのはね、聖書になっていない福音書ってあるんですけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとね、聖書になっている福音書は4つあります。で、この4つの福音書は、まあ、それぞれの視点で書かれているんですね。マタイは弟子でしたし、マルコはペトロの通訳と言われていますし、ルカはヨハネの同僚者と言われています。あ、ヨハネじゃなくてパウロの同僚者と言われていますね。で、ヨハネも弟子でしたから、この4人の弟子たちが、まあ、違った視点でそれぞれ書いているんですね。で、この4つの福音書の全部に書かれているというのはそんな多くないんです。例えばイエス・キリストの誕生の事柄は、実はマタイとルカにしか書かれていません。マタイとルカにしか書かれていません。4つ全部書かれてないんです。だからキリストの誕生はとっても大事なことなんですけど、書かれてないマタイとルカだけなんですね。4つの福音書全部に書かれているというのは、実は、ロバの子に乗ってイエス様が入場する、ね、話、まあ、パームサンデーの話ですけども、それから十字架の話、復活の話、そしてなんとね、この5000人の給食なんですよ。 これは4つの福音書全部に書かれているんです。もちろんね、若干 話の内容は違うんですよ。でも4つ福音書全部書かれている。つまりこの5000人の給食というのは非常に意味がある、ね、そして弟子たちにとっては忘れられない出来事だったし、神様はその4つの福音書全部に書いたということは特別なメッセージがこの中にあるということがわかります。で、今までも何度も話したと思いますけれども、今日はここから示されましたので、いくつも話ができるんですけれども、まあ、さらっと見ながら特にポイントを3つに絞ってお話をしたいと思っています。それじゃあ1節から見ていきますね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれたと。で、ガリラヤの湖ってガリラヤ湖のことです。テベリア湖とも言うんですけども、もう一つ名前があるんですね。キネレテの海と言います。で、ガリラヤ湖は3つ名前があって、ガリラヤ湖、テベリア湖、キネレテの海って言うんですけど、全部同じことを言っています。で、そのガリラヤ湖の向こう岸に行きました。この次ね、大勢の人の群れがイエスにつき従っていたと。どうしてかというと、それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであると。で、この時イエス様はたくさんの病人を癒し、奇跡も行っていましたので、たくさんの群衆がいたんですね。やっぱり癒しや奇跡というのは人を呼び集めるようでありますね。で、これから今まで今週の土曜日また、ね、癒しの習慣を持たれますけれども、ちょっと残念ながら私はいませんが、イエス様はいらっしゃいますので、皆さん期待して集まってください。で、きっと奇跡が起こるでしょう、癒しが起こってくるでしょうから。で、その癒しや奇跡というのはたくさんの人が集まるんですね。で、この時イエス様は技を行っていたので、いっぱい人が集まったんですね。で、いっぱいという数はね、男だけで5000人だから、女性子供を入れたら、まあ、どう少なく見積もっても2万人はいたと思います。当時は多産でしたので、うちの家族も全然不思議じゃないぐらい多産な家族でしたかね。当時はね、少なくとも2万人はいたでしょう。下手したら5万人、ね、もっといたかもしれませんよね。だから本当にたくさんの人が集まったんです。それぐらいイエス様はまあ人気があったというか、まあ、群衆が集まったんですね。で、そこでその時ですね、まあ、イエス様はそれで山に登って弟子たちと共に座って、4節、ね、まあ、ユダヤ人の祭りである水越しが間違いになったんですが、5節に行きます。目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われます。ピリポと弟子です。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと。ヨハネではこう書いてあるんですけど、他の福音書を見るとですね、弟子たちの方が言ってるんです ね、イエス様にみんなきっといてきて、ある福音書にと3日ついてきたと書いてありますし、まあ、いたので、ね、もうお腹すかしてると、食べるものもなくなったと。ちょっと偏僻なところだし、とてもみんなに食べさせられないから解散させてくださいと。で、おのおの自分でご飯食べに行かせてくださいって弟子たちが言うんですよね。そしたらイエス様が、いやそうじゃなくて、あなた方で、弟子たちにあなた方で彼らを食べさせてあげなさいと、ね、彼らの中を満腹してあげなさいと、あなた方で食べ物をあげなさいというふうに言ったんですね。他の現象を見ると、で、ここではイエス様の方からピリピのチャレンジしていますね。まあ、どちらでもいいんですけれども、とにかくイエス様は彼らの弟子、その集まってきた人たちのお腹を満腹にしてあげたかった。弟子たちはそれはできないと思ったんですね。それは当たり前ですね。で、ここで面白いのは、まあ、ヨハネだから今日はヨハネにちょっと話しますが、ピリポにね、どうからパンを買ってきて食べさせようかってね、つまりどうしたら食べさせられるってこう問いかけたわけですよ。で、皆さんどう答えますか？イエス様からね、別に100人じゃなくて、あ、男だけで5000人、この人数だけでもいいですよ。みんなは今日ね、礼拝終わったらね、みんなそれぞれにね、買いに行かすのは申し訳ない、今日は全員お腹を満腹にさせてあげたい、ね、いや、そうは言われてもみんなそれぞれに買い物行ってくださいよってね、いや、あなたが食べさせてあげなさいって言ったらね、そんなお金はありませんとかね、おっかねえとかね、何を、なんて言うでしょうかね。皆さんどう答えますか？ピリポはね、思わず言ったんですよね。これ書いてありますよ。7節、めいめいが少しずつ取りにしても200デナリのパンでは足りませんと。少しずつ取りにしたって200デナリのパンでは足りません、まあ、ちょっと単位が分かりにくいですけども、まあ、分かりやすく言えば1個ずつ食べるとして5000個ですよね。そんなパンはありませんと。全然足りない、ないですって言ったんです。無理です、ないです、足りませんって言ったんですよ。で、結構私たちはそうやって言うんですよね。無理です、できません、足りませんって。これは別に食べ物だけ、食べ物が分かりやすく、食べ物ですけど、食べ物に限りません。これをしなさいって、そんなこと私にはできません、そんな能力はありません、そんな力はありませんって。で、日本人はこれ言う傾向強いですよね。日本人は能ある高も罪を隠すって言ってね、これが日本の文化ですからね。3回断ってから受け取るのが日本の文化でしょ。ぜひやってください、ね、ぜひ歌ってくださいよってね。いや、私なんかとても、そう言わずになんとか、いや、とんでもありません、そこをなんとか、それじゃって言ってね、最初から歌う気なのにね。それが日本の文化ですから、結構みんなできない、ダメですっていう癖がついてるんですよね。 でまして本当にできないと思ってたらなおさらですよね。でこの時は本当に人間的に考えたら絶対不可能なんですよ。だからピリポは、いやそんなの足りませんって、全然足りません、ちょっとじゃなくて、まあ、全く足りません、できませんって言ったんですよ、ね、ピリポは。そして何もしなかったんです。今日の一つ目のポイントはこの後なんですね。ところがアンデレという人がいたんです。アンデレの方は、9節見てくださいね。ペトロの兄弟なんですけど、アンデレは少年、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって言ったんですね。でこの大麦のパン5つと小さな魚2匹をこの少年のお弁当だったっていう説があります。わかりません。お弁当に、少年の弁当にしたら多すぎる気もしますけど、まあ、でももしかしたらそうだったのかもしれないし、わかりませんが、とにかく少年は持っていた。でその少年が持っていた、その少年の持っていた、まあ、お弁当ならお弁当でいいし、まあ、そうでなかったとしてもそれを、まあ、この少年は差し出したんですよね。アンデレが、この少年がね、5つのパンと2匹の魚を持ってたんですけども、でもこう言って、これが何になりましょうって、こんなんじゃどうしようもないですよねって。それはどうしようもないですよね。男だけで5000人なんだから、男だけを考えたって5つのパンじゃどんなに大きなパンだって無理ですよ ね。だからそれはそうですよ。でもアンデレが違ったのはね、ピリポと何が違ったかとね、これじゃ何になりましょうって言ったんだけど、イエス様のところに持ってきたんです。ここが決定的に違うんです。でちょすごく大事なところなんですよ。ピリポは足りません、できませんって言って何もしなかった。アンデレはこれじゃ何もなりませんねって言ったけど、だから信仰あるわけじゃないんですよ、何にもありませんねって言ったけど、キリストのところに持ってきたんです。である方は私はできません、力がありませんって言って何もしないんです。ある方は自分はできません、力がありませんって言うけど、まあ、でもやりましょうってやるんです。分かりますか。賛美隊のあの時、例えば、ねまあ、音楽が本当にできる人は別としてね、まあ、音楽できなかった人がいるとしますね、もともとね。それで賛美隊として出ていきなさいって言われますね、まあ、私がなくて神から言われたとしますね。いやとてもダメですよって、私は音楽は小中高ずっと1でした、ね、もうあの私が歌ってみんなね、あのお腹を抱えて笑い出すか怒り出すかどっちかですね、とても私なんか歌っても何もなりませんよって言ってやめる人と、私が歌うんですかって、歌っていいんですか、いやでも私が歌ってもね何も起こらないと思いますけどねって言って踏み出して歌う人と、あの今言ってるのは神が語った場合ですよ、間違いないですね、全く差が出てくるんです。何もしない人と踏み出す人とでは全く変わってくるんですね。アンデレが差し出した5つのパンはこの後奇跡を生み出すんです。ピリポは何にも起こりません。これすごい決定的なんですよ。皆さんがね、神様から語りかけを受けるとき、神様から聖書に出て何か心に響いてきたり、こうやって説教を聞いたときに何か心に響いてきたり、今例えばそういう話を聞いたときに、ある方は何かピンとくる内容があるかもしれない、ね、あるいは自分が聖書を読んでるときでもいい、人と話しているときでもいい、何かそういう促しを受けたときに、そんなの無理だよって言っても何もしない人と、とってもそれじゃあアンデレと一緒で何もならないけどなと思うけど、神のもとに差し出す人と、これは全く違うんです。いやですね、もしあなたがね、こんなんじゃ仕方がないやと思ったとしても、主のもとに持ってきてほしい。そしたらそこから主が奇跡をなさいます。ですがパンを増やしたのはアンデレでもなければ少年でもないイエス様なんです。私たちに力を注がれたり、パンを増やすのと同じように、例えば私の持っている能力が1しかないのに、それを100に増し加えてくださるのは神の技なんです。でも差し出さなければ1は1なんです。差し出すと1が100になることも1000になることも、場合によっては万になることだって起こり得るんですね。これね、主の前に差し出すかどうかなんですが、すごく大きいんですよ ね。あのよくパウロ牧師がインターネットの話をいつもするじゃないですか。で今はもう東京アンティオキの映像部っていうのは、あの公には言ってられませんけど、日本のキリスト教会のいわゆる、分かりやすく言えば、いわゆる右の方から左の方まで、ね、そのいわゆるトップの団体の、ホームページを作ったり、頼まれて宣伝を、広告を映像を作ったり、ね、ちゃんとギャラをもらってですよ、まさにプロとしてやってなったんですね。でも一番最初は本当に技術もなかったし、機材もなかったし、能力もなかったんです。昨日も言われてましたけど、実際一番最初にやった時、オンラインをやった時、5万円の中古で買ったホームビデオしかなかったので、 人アクセスしたら誰もアクセスできなくなったわけですよね。それでこう映像がビビビビビビって残ってですね、とんでもない映像だったわけですよね。実際能力もなかったし技術もなかったし機材もなかったんですよ。でも主がおっしゃるからそれを差し出して、下元に差し出して踏み出したわけですよね。2週間目は2人、3週間目は4人、4週間目でやっとみんな見れるようになったんですね。4週間もかかってるんですね。でも今はもう、日本の騎手会では、間違いなくトップレベルだと思います。一般と戦って、トップかどうかわからないけど戦えるレベルまで来たと思いますね。これは面白いですよね。じゃあ何かって、これは明らかに神様が働いたからですね。その頃と同じ素人軍団の頭に今では素人じゃなくなっちゃったわけですね。それは神が働かれたからですね。これすごく大事なことですね。賛美もね、あんまりお役に言えないんですけど、一つはオーケストラを始められたのでクラシックでしょ、ね、ドロシテンの吉住さんとおっしゃいましたよね。ドイツの国立音大の先生、教授の方ですけども、ね、それとともにね、実はね、コンサートはね、今ね、招かれたりね、もらった DVD の人はね、ちょっと名前出せないんですけどね、中高生に名前を言えばみんな知ってるロックグループなんです。紅白にも出たロックグループなんです。紅白歌合戦につい最近出た。そのグループが向こうから石巻個人にやってきたんです。夏休み1日しかなかったので、その1日を使ってホームページを見て援助をしたいと言って、すごいグループですよね。なんか、富士急ハイランドで3日間6万人の人を集めて、なんていうのあれ、腕輪じゃなくてブレスレットが今の言い方あれなんて言うんだっけ、リストバンド。ブレスレットは昔の人の方ですね。リストバンド。リストバンドをね、売ったそうですね。その売り上げを全部でね、1000万ぐらいあって、それを全部東日本大震災にさっき寄付した人、本当に彼は助けたいんですね。でメインボーカルはね、統合失調症だったんです。もう公にみんなに売ってるから、それは誰でも知ってるから、ね、そういえば大体わかるでしょうけど、そのグループがですね、向こうから来たんですよ。そしてそのグループと今関わっててね、もしかしたら一緒にコンサートできるかもしれないですね。そうなって夢みたいですけど、分からないよね。それロックバンドですよ。つまりクラシックからロックまでですよね。こんな幅広い働きになるなんて誰も考えなかったですよね。だって歌詞を作った時ですね、賛美が疲れると言われた時でしょ。恵まれないって言われた時でしょ。しかも、ね、古い人は覚えてるでしょ。殉教政界でブリックホールでやった時ですね、へのへのも白人も出しますって言われたんですよね。あれ冗談と本気だったんですよ、ね、こんなんだったら白紙が半分ぐらいへのへのも書かなきゃいけなくなるっていう覚悟をしてた。それでも出すぞっていう決意表みたいだったわけですよね。でも主の言葉があったので踏み出したわけですよね。つまり持ってるものを差し出したのです。その時これは客観的に見ても私たちは、ここで言えば5つのパンしかなかったのと似てたと思います。本当に。でも歌集は安田行入れたら14集ですよね。1025曲で、おそらくもっと増えるでしょう。これは皆さんね、日本の教会のことを知っている人は分かりますけど、ありえないことです。つまりね、主がおっしゃればね、今あなたに力がなくても、全然なくったって主がおっしゃったら、今あるものを差し出せばいいのです。でも5つのパンでどうなるんですか、5000人男だけで。皆さんこれ奇跡を知ってるからね、なんか悪事が起こったじゃないかって言うでしょう。普通に考えてください。パン5つしかないのに、今しかって言いましたけどね、エス様しかなんて言ってませんけど、私がね、人間できますよ。5つしかない、たった2匹でしょ。エス様そんなこと言ってませんよ。でもわかりやすくはね、たった5つ2匹しかないんですよ。そんなものが5000人、男だけで5000人で何になりますか。焼け石に見るところじゃないですよね。焼け岩に水滴、大地に水蒸気、わかりますか意味。ちょっと高度なジョークですね。でつまり何にもならない。そう考えて当たり前じゃないですか。でも差し出したんですよ。私たちもね、こんなんじゃどうしようもないって、これじゃダメだって思うことがあっても、主の前に差し出すかどうかなんです。これ決定的に違うんです。神の前に差し出した人とそうでない人の人生はまるっきり変わります。神の前に喜んで差し出す教会とそうでない教会ではまるっきり変わります。でこの時ね、アンデラは差し出したんですよ。アンデラに信仰があったとは思いません、正直言って。でも差し出したでしょ、ね、これ一つ目のポイントね、主に捧げるというか差し出すってこと、ね、二つ目ね、そしたらね、イエス様は何て言うかってね、イエス様はですね、すぐに人々を座らせなさいって、面白いですね。この座らせなさいって言葉はね、普通に座るって思わないから、横になるって意味なんです。 横になるというのは当時は食事をするとき、皆さんから見たら右がこっちか、ね、あ、右がこっちだから、左を下にしてこう右手でこうやって食べるんですね、当時はね。で次の人のお腹、がお腹のところに頭を持ってきてこう、ね、バーってこうやるんですね。まあ、いつも話しますけど、だから最後の晩餐はね、足が外に出てるからイエス様は無理なく足を洗えるんですね。絵を描いた方がいいかな。ね、ダヴィンチの描いた最後の晩餐ってみんな椅子に座ってるんですよね。あれは嘘です。ヨーロッパ人が描いた絵で、あれは全く嘘です。イエス様はヨーロッパ人ではありませんでした。ユダヤっていうのは東アジアです、あ、西アジアですよね。で何かというとですね、イエス様はですね、こうやって食べたんですね。だからこの時座らせなさいって言葉は、言語に忠実な人は横にならせなさいなんです。つまり横にならせないで食事の準備をしなさいってこと。日本的に言うとお茶碗とお箸出してご飯の用意してってことなんですよ。つまり5つのパンと2匹の魚出されたら、まだ全然ご飯の増えてないんですよ。全く増えてない、奇跡も何も起こってない時に5つのパンと2匹の魚のままなのに、さあ座らせてって言った、食事の準備してって言ったんです。しかもマルコの福音書を見ると50人100人って書いてあって、ルカの福音書50人って書いてある。つまり配りやすいようにちゃんと分けてしたんですね。だからもう配る準備に入ってるわけですよ、まだ増えてない時に。これはねすごく大事なところなんですよ。日本の教会ちょっとここが弱いんですよ。日本の教会のちょっと弱い面はね、賢すぎるんです。計算して起こり得ないことに踏み出せないんです。でもこんなの絶対起こり得ないじゃないですか。でもイエス様は奇跡を見据えて準備させたんです。さあ横になって食事の準備をして、グループに分かれて配れるようにしてって。神様の言葉があったら何も起こってない時に準備をし始めることができるのが信仰なんですよ。言葉を信じて、これすごく大事なところですよ ね、 ね、長崎教会も7人牧師が今いるんですね。ちょっとお休みの人もいますけども、で東京の時は30人いるんですよね。でよくパウロ牧師聞かれそうです、他の人たちにね、なんで30人牧師がいるんですかって、ね、なんか仕事のない牧師もいっぱいいるじゃないかって言ってね、そしたら、ね、言うんですよね、いやこれは5000人主が今5000人というか5000人に対する体制なんですって。大抵の牧師ははーって言ってね、ポカンとするか、バカじゃないって牧師もたまに見るそうですけど、2人ものすごくなるほどそうかってうなずいた牧師がいる。誰だと思いますか？大川つぐみち牧師、大川先生と新井浩二牧師、新井先生の2人はなるほどそういうことかってこう、もう すんなり受け取ってくれたって。やっぱり信仰に立ってる人はね、分かるんですよね。何ですか？主が言われたらそこに立って備えるんですね。ですか？でそれで、ね、でもこれは今日の2つ目の文じゃないですね。これはさらっといきますね。でその場所に草が多かったので座りました。それ5000人ぐらいいたと。で11節いきますよ。今日2つ目のポイント、イエスはパンを取り感謝を下げてから座って人々に分けてやられた。また小さいも同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたって書いてある。だから同じようにしてからか、パンも魚も感謝したんですね。そして弟子たちに配らせて、しかもその時欲しいだけ十分って書いてある。他の国を読むと満腹したって書いてあるから、もう本当に好きなだけ食べ、まあ、配ったんですよね。で私だとね危ないんですよね。なんかね計算しちゃうからですね、こう配りながらですね、なんか大ぐらいの人には、ね、目でサインを送るんですよね。こんだけまだいるんだからちょっと考えなさいよとか言ってね、いっぱい取ろうとしたらですね、こうピッキッとか言ってですね、ちょっと考えなさいとか言ってね。なんか 8人いてもそういうことがありますからね。やりそうですよね。ところがイエス様はこの時弟子たちに配らせて、一人一人がお腹いっぱいになるだけ取らせたんです。面白いですね。神様ってね、イエス様ってこういう器量が大きなって失礼ですね、死に対してね、なんていうかね、大きい方っていうかね、愛の方ですよね。でも今日お話したのは一つのことでね、感謝したって書いてあるんです。マタイ・マルコ・ルカでは祝福したって書いてあるんですけど、感謝したって書いてあるんです。その時にね、このパン5つをね、こんな風に感謝したとは思わないんですよね。神様、ね、父なる神様、5つしかありません、たった5つです、ね、子供の持っていた5つ、この5つ、もう仕方がない、もう5つですけど感謝します、もう5つしかないけどありがとうございます、もう5つですけどいいですよ、もう感謝します、感謝していいんでしょ、5つありがとうございますって、そういう感謝だったとは思いません。この5つを本当に感謝して、神様5つもありがとうございますって、子供が差し出してくれました、本当にありがとうございます、これで十分です、あなたはもう5つもあれば十分、こうかあなたは奇跡なさいますよねって この5つからここに男だけで5000人います。女子供たくさんいますけど、まあなたにとってはこれで十分ですよね。ありがとうございます、感謝します、ここからあなたは奇跡をなさいますよねって、本当にその5つを感謝しながらね、心から感謝したと思いません？そして増えていくんですよ。ある方々も感謝してるんですよ。でもある方々の感謝はね、さっきの感謝ですね、5つありがとうございます、感謝したらいいんでしょ、ありがとうございます、5つしかないけどありがとうございます、まあね、1,2,3 よりは多いからいいですよ、ありがとうございます、これっぽっちゃどうしようもないけどありがとうございます、なんとかしてくれるんでしょうね、ありがとうございますっていう、こういう感謝これは心が入ってないんです。聖書ははっきり書いてある、神は心を見るって。でさっき予言があったからチラッと言いますけどね、あ、1で2であったんですよね、捧げ物をしている方は ね、私はしないと思って皆さんしていると思う、捧げ物をするときの態度でね、同じ捧げ物をしているのにある人は祝福され、ある人は祝福されるんだけど十分じゃない場合ってあるんです。それはね、捧げ物をするときにね、喜んでする、期待してするっていうのを意識してください。これ意識しないとね、別に意識しないと普通になってしまったり、場合によったらね、ああこれがあったらな、今日の昼晩食べれるのにとかねこれがあったらな、助かるのにと思ってしまうことがあると思う、人間って。だから意識しないとできない、ああ本当に感謝しますって意識して感謝して期待するんですよね。きっと神様は何かしてくださるなって、きっと神様はこれ祝福してくださるぞって期待して喜んで捧げる人は本当に祝福されるんです、心を見るから。でこの時もイエス様はその5つのパンを本当に喜んで心から感謝して、少年が捧げてくれた、本当にありがとう、神様ありがとうございますって言って本当に喜んで、奇跡を期待して本当に心から喜んで感謝したと思いませんか。で今皆さんがあるものは、ね、心から感謝するかどうかなんですよね。新川宣教師という方がいます。本名じゃないんですけどね、中国の宣教師という方です。で最近はあんまりお付き合いがないんですけども、昔ね、しょっちゅう新川宣教師と中国に聖書を持ち込んだり奉仕にも行きました。でこの方は京都生まれなんですね。で京都の、まあ、本人がこういう方なんですよ。京都で一番、まあ、東京の人はバカって言いますが、関西の人はアホって言うんでね、京都で一番アホな学校って本人が言ったんですね。名前を書けば必ず合格できる学校そういうふうに本人が言ったんですよ、私が言ったんですよね。でそこの高校に行って、そして全く勉強せずに卒業して、でお茶屋さんに勤めた時に、ね、隣のおばさんがいて、で隣のおばさんに、もうおばさんに興味ないから無視してたのに、なんかしつこく言われて、ある時パッと顔があってニコッと割れた瞬間、神に臨まれて精霊満たされちゃうんですね。そしてなんだっけ、三浦彩子さんの潮狩り峠を借りて、その後何冊か借りて読んで生まれて初めて本読んだそうですけども、もう本当に心触れられちゃってね、救われちゃうんですね。で彼はもともと字を読むのが大嫌い、本は読んだことがない、で漫画も読まない、なぜか漫画の吹き出しに字が書いてあって漢字を読みたくないそれぐらい漢字が嫌いだったんです、漢字を読むことが、ね、そう本人が言ったんです、ね、ところがその彼がもう本当にイエス様に出会って感動して、当時熊本にその教会のグループの本部があったので、熊本に来て熊本の神学校に入った。そしてその当時その熊本の教会は結構リバイブしたんですね。そしてアジア諸国に悔い改めの宣教って言った時あったんですけどね、日本が罪をたくさん起こしてアジア諸国に行って謝罪しながら宣教していくのがあって、そこに加わって韓国に行ったんですね。で韓国行った時に一緒に、まあ、その牧師たちと一緒に当時新学生として本当に謝罪したらですね、ある一人の高齢のご婦人がやってきてですね、泣きながらその新川宣教師がやってきて手を握って言ったそうですね。今日は私にとって二度目の救いの日だと、イエス様を信じてからどうしても日本人だけは許せなかったけれども、今日あなた方に出会って心から日本人を許せたって、本当に今日は救い、私にとって2度目の救いの日だってね、ものすごい感動された。でそれを見た時にもうえらく感動して、彼はもう自分はアジアの宣教師になりたいと思ったんですって、ね、でアジアの宣教師になりたいと思って、それで献身したんです。神様、私はもうアジアの宣教師になりますって。で韓国に行くと思ってたの、韓国ならハングル語、フィリピンなら英語、ね、そしたらですね、神が導いたのは中国だったの。中国は漢字なんです彼は漢字が読むのも嫌で漫画さえ読まなかった人なの、本当に。その彼が漢字の世界に行くって言われた、神からそれからチャレンジされたの。俺からびっくりしてですね、でもはっきり神様から言われたからね、 彼の人はね、全然自分には力がありませんってね、漢字なんてね、日本語の漢字さえ読めませんって ね、でも神様って捧げたんですよね、ないもので。神様、こんな私を召してくださってありがとうございまして、喜んで行ったんですよ。ないままで、でも喜んで、それを差し出して、喜んで期待して。どこの大学に語学留学したと思いますか？神が開いたのは北京大学です。一番トップの大学ですよね。でそれで2年間か1年間か忘れました、語学校先ですけどね。で一緒に来た人たちはね、東大とか京大とか、なんかすごい連中だったんですって。で彼だけ高卒、しかも京都で名前さえ書いたら入れる高校でも不思議に入っちゃったんですって。なんかね、それで彼は祈ったそうですね。神様ってね、私は全く力がありませんけど、神様が来ましたから、ね、神様ありがとうございますって、ね、そしてね、どうぞ、私はお金儲けのためじゃありませんって、福音のために来ましたから、ダニエルに与えた10倍の地を私に与えてくださいって祈ったんですよね。自分のそのものを差し出して。そしたらね、1年か2年か忘れましたけど、まあ、卒業ってはね、修了の時ね、彼はいわゆる卒業でいう総大だったんです。一番だったんです。で今彼は北京語で、中国語は、言葉は一緒だけど読み方が変わるんです。北京語、南の広東語、台湾語、全部ペラペラです。それだけじゃなくて英語も喋るようになってしまいました。神様に捧げたらすごいですよね。あらね、まあ、日本語の標準語の間に話せませんけどすごいなと思いますよね。ね、神に捧げて喜んで、しかもその今ないものってあるものね。でいいですか、イエス様が感謝した時、ちょっとすみません、大事なこと言わせた。イエス様はこの時ね、5つのパンを感謝した時にね、多くの人たちの特徴はね、ないものを数えるんです。5つしかないのかっていうのは足りないってことでしょ。例えば5000人に1個ずつ食べさすとしたら、5つで5000は4995個足りないよって、ああ神様足りないのくださいってことになりますよね。でもイエス様はそういうことはしない。あの求めの祈りは間違ってないから、どんどんしてくださいね。ただこの場合はね、足りないものを数えて求めたんじゃなくて、今あるものを感謝して奇跡を期待したんですよね。ではね、足りないものを数える傾向ありませんか？特に日本人はそれ強い気がする。すぐ計算するし、引き算ができるから、ね、日本人ってすぐお釣りをパッて引き算で計算するでしょ。ね、海外行くと結構ね、あの足し算でこう返してくれるから ね、 ね、行ったことの経験のある方はよく分かると思います。そうなんですよね。で足りないものを数えるんですよ。例えば5つのパン1個ずつ食べなら4995、あそこに多くらいから、あそこにもう1くらいから、あとプラスファルコとかってね、こうなるわけですよね。でもイエス様は足りないものを数えなかった。今あるものを見て感謝したんです。いやね、お互い足りないものって山ほどあるんです。足りないものじゃないんですよ。今あるものを、自分に関しても誰かに関しても働きに関しても、神がおっしゃったら足りないことなんて気にしなくていい。今あるものを本当に感謝していくと、そこから爆発的な奇跡が起こってくる。これはね、神様なんですよね。で、ね、それ二つ目ね。そしてね、いきますよ。配られた。で配るときに面白いのはね、12節で、彼らがあったのは弟子たちです。あ、まあ、これ弟子の人々です。人々が十分食べたとき、弟子たちに言われた、余ったパン切りを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは、この彼らは弟子たちです。弟子たちは集めてみた。すると大麦のパン5つからできたパン切りを人々が食べた上、なおあったものので、12の顔がいっぱいになったと。弟子は12人いたんです。だから12人の弟子たちが1人1カゴずつで、これはいつも前も話したけど、これ丸いカゴね、今でもあるんです。これは中途抜くとね、これ1日分のパンですね。これ深いカゴね、なんか漁師さんがやるみたいな、この深いカゴ、これあんまり最近見ませんけど、これは1週間分のパンが入るんです。でおそらく丸い方だと思うけど、どっちにしても1日分のパンか1週間分のパン、だから1個じゃなくて1日分のパンか1週間分のパンを弟子たちは1人ずつ最後にもらえたんです。でもね、まず配ったんですよ。まず配らされたんですよ。私ならね、こう配りながらね、はいどうぞ好きなだけ食べてくださいって配りながら、ね、パッとこう適当につまみ食いしながら配りそうですね。私ならね、パッとチョコレートポケットが入ったりですね、なんか危ないと思うんですけど、弟子たちはそうしたと思わないですね。まず配ったんですよ。さっきも言って、配った時にね、 私だったらさっきも言ったようにこう、ね、ちょっといっぱい取る人がいたらね、うっとかね、最後に私もなくなるじゃないかって思うかもしれないけど、弟子たちはみんなにまず好きなだけ食べる分配らされたんですね。その後に最後に自分の分が残ったんです。ちょっとこれ3つ目のところなんですよね。イエス様は弟子たちにまず配らせた、与えたんですね。与えることをさせたんです。最後に配った弟子たちの分がちゃんと1回分じゃない、少なく見ても1日分、もしかしたら1週間分ほどのパンを神はちゃんと備えられたんですね。皆さん、与えること、人々にどんどん与えていくと実は祝福されるのであります。これはどうぞ覚えてください、ね、でこれが3つ目のポイントなんですよ ね。で、まあ、もうお話はありますけれどもね、何があれはでいいかなと思った時ですね、まあ、以前私が何回かお話したことあるんですけど、チョン・ヨンギ牧師の話をね、最近してないから、昔よくしたんですけども、チョン・ヨンギ牧師というのはですね、韓国で一番大きな教会で、もう今はもうね、ずいぶん高齢になられましたけど、この方がですね、若かりし頃、1万人入る街道を建てた時があったんですね。今の街道はまたその後に建てた街道ですけどね。でちょうどね、オイルショックになったんですよね。もうずいぶん昔の話です。それでね、教会が勢いよく伸びていてね、街道を建ててね、ですけどね、そしたらね、それでね、ある程度まで耐えたらね、もうお金が払えなくなってね、途中になっちゃったんですね。それでね、もう、何階建てかのビルまでね、住宅まで作ったのに、もう途中で工事で水道が通らなくて、水を汲みに1階まで階段で歩かなきゃいけないぐらい大変なとこ通ったの。で、サイシース牧師という天国に帰ったチョイ牧師のね、奥さんのお母さん、新学生で同期だった人なんですけど、その人は主の字が好きでしょっちゅう来てたんですけど、その人が裏話をしてくれました。なんとか超牧師はね、飛び降りをしようとしてね、下を見つめてた。で、私はちらっと見るとね、ハッと我に返ってね、やめたってね、それぐらい追い詰められたことがあった。でその時ね、サイシス牧師がまずね、徹夜祈祷会を始めたんです。毎日韓国らしいですね。でね、幸せな人は混んでいい、問題のある人だけ来いって言ってね、そんな感じなんですよ。最初5人だった。それでどんどん徹夜祈祷会毎日始めたら、祈りが応えられるので300人になったんです。徹夜祈祷会がね、300人になった時、超牧師が、ね、やってきたんですよ。超牧師が導くようになって、みんなで祈り始めたんです。そしたらペンテコステ系だからね、威厳でガンガン祈る、大声で祈る、しかも韓国の人って激しいから。そしたらね、その結構一等地に作ってたので、その前になんか立派なマンションがあって、そこに青年実行が住んでたんですけど、夜中にうるさいから、なんじゃこのうるさいなと思って、文句言おうと思って降りてきて、ちょうどやってきたの。そしたらその街道がもう支払えなくて大変で、ね、その牧師が自殺したくなるような気分の中でみんなで祈ったわけですね。そしたらね、みんながね、献金をするわけですよね。一人の年老いたおばあちゃん、これはもうお一人一人暮らしの、まあ、日本では生活保護みたいな感じのおばあちゃんね、そのおばあちゃんが物を捧げてきたんですね。私には献金するお金がないから、このお茶碗と、お茶碗でしたね、お茶碗と箸だったと思うんですけど、捧げますって。それしかもう自分には持ち物がないからってね。今の韓国は豊かになりましたけど、当時韓国本当に貧しかったから、今はとっても豊かになりましたよ、ね、でもその当時は本当にそれは全然ある話だったんです。でお茶碗とね、ちょっと欠けてるお茶碗ね、それと箸ね、向こうの箸は日本の箸じゃなくて、これ金の箸ですけどね、持ってきたわけですよ。それでね、まあ、そしたらですね、超牧師はそれを持ってですね、まあ、超牧師が言うには、蔡牧師はちょっと違うこと言うんですけど、今日は蔡牧師の話はしません。蔡牧師が言うのは、それをもらってね、おばあちゃんってね、これを取ってしまったら、ね、おばあちゃんご飯食べれないじゃないですか、いいですよって言ったら、おばあちゃん怒っちゃってね、いや、あなたじゃない、神様に捧げるんだ、私は何もないけどこれをね、神様にね、私は捧げたいってね、ね、で蔡牧師はね、感動しながらね、おばあちゃんありがとうってね、喜んだんですって。ちょうどそこ、そのシーンを、その生前人が来て、うるさいなと思ってですね、文句言おうと思ってきたら、まさにそれを目の前でこう、なんか、まあ、韓国人だからね、ガンガンやり取りするわけですね。やり取りしてるのを見たんですって。そしたら、若かったこともあったんでしょうね。えらく感動したんです、その生前人が。これ、実はですからね、これはもうはっきり、ここから爆発が起こったので、韓国では。ね、なんて言ったかってね、その生前人が、ね、いきなりですね、大声で叫んだんですね。私がそのちゃんと箸を買うって言ったんですよ。実業家ですからね。すいません、正確な数字忘れました。300万だったか700万だったか忘れたけど、ね、日本、すごい大きいお金。私がそれを買うって言ってですね、これは現実の話ですよ。買っちゃったんですよね。まだノンクしちゃうんですよ。文句に来てたから。 それでみんながびっくりして感動して、それからですね、牧師救済運動って言うんですけど、韓国ではみんながね、ブワーって元気し始めたんです。それであの韓国の街道はね、最初の街道ですけど立ったっていう本当の話があるんですね。で面白いのは、一番最初に神が用いたのは大口献金じゃなかった。そのおばあちゃんが自分の生活のために使っていたお茶碗と、割れたお茶碗とお箸を捧げた時に、神様は文句に言いに来た青年実業家がそこで触れられて、それが使われたんですよ。これ本当の話ね。世界で一番大きくなった韓国の教会の現実に起こった話ですね。面白いですよね。ないですか。あるものを捧げて、しかも本当にそれを喜んだ時に、神はそれを考えられないぐらい増やしてくださったんです。だって5つの晩でね、5000人が満腹するってね、満腹したんですよ全員。ありえないでしょ。我々は聖書を知ってるからね、あ、そうそうと思うけど、そんなことありえないんです。でもありえないことをイエス様はされたんです。同じイエスキリストは今日も生きていて、ここにいらっしゃるんです。あなたの前に立っておられるのです。キリストは何にも変わっていません。同じイエス様があなたに語ってくださるなら、私たちは喜んで今自分にあるものを差し出して、今与えられているものを足りないなんて言うんじゃなくて、本当に感謝して、イエス様、喜んで感謝して主に期待しましょう。ここから奇跡が起こること、ここからありえないことを神はなしてくださること、それはね、主の技が始まってくるんですよね。それを覚えてほしいですね。この5000人の給食の話はですね、3つの福音書すべてに書かれてあります。神様はこのことを通して語りたいことがあるんですよね。我々はそれを聞いて応答したらね、始まりますよこれから。で実際主の時間にといいですよね。さっきも言いましたけど、もう賛美隊とかインターネットの働きっていうのはものすごく分かりやすい、ね、でこれでもまだ入り口だからもっと大きくなると思いますけれども、で長崎教会にも、ね、これからねそういうことが起こってくると思います。私賛美隊の働き期待してるんですよね。あの一時弱くなりましたけど、ここからね、なんか再びなんか起こってくるんじゃないかと本当に期待してるんですよね。だから皆さんね、主に期待しましょう。そして今あるものを喜んで感謝していく、主のもとに持ってくる、そして感謝していく、ね、そして主が与えてくださったら喜んで捧げていきましょう。まず自分が、まず自分が食べてからなんて言わないでね捧げていきましょう、ね、そうしますと最後にたくさん神様ちゃんと私のために用意してくれてますから、心配しなくていいって。神様はあなたのことを愛してるんだから、あなたの分を用意しないわけはないんですね。それをぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様は五千人の人たちを、弟子たちが自分たちがそれぞれの食事を取るようにいった時、あなた方で何とかしてあげなさいと、この人たちを空腹のまま帰らせるのをあなたは断られて、みんなの中を満腹にしたいと思ってくださいました。いつもあなたは愛と憐れみしておられます。イエス様、私たちもそういうチャレンジを受けるとき、正直言ってそんなこと言われてもと思いやすいんですが、どうぞ今あるものを持ってきたアンデルのように、主の前に差し出して、そしてそれを本当に心から感謝されて、そのように感謝をしながら主に期待をすることができるように、奇跡をなされる神様に期待することができるように、一人一人が今持っているものを本当に感謝して、そこからなされる神の奇跡を期待していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが答えられませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に主の前に差し出してください。主はその願いと求めに喜んで答えてくださいます。病気のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、その他どんなことでも、自分のことでも、家族友人のことでも、あなたの心の願いを主の前に出しましょう。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。お一人お一人があなたの前に下げているこの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、癒しと勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名で心と体を治れ。口内炎がある方、イエス様そこに触れてください。口内炎を癒されよ。足が痛んでいる方、 股関節、足首、膝、足に触れてください。イエス様って言って、やっせるよ。肺がん、乳がん、子宮がん、子宮頸がん、ここにいる方も家族や友人の方も含めて、がんをイエス・キリストの名によって命ずる。消えてなくなれ。イエス様って命ずる。がんをもたらしてきた悪霊、がんをイエス様って命ずる。その人の力、体から出て行け。脳梗塞、それとそれがもたらした後遺症、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。何人か新しい歩みをする人としている人がいます。これ一人じゃなくて何人かいますけども、その方々は神様がそれを祝福されます。なので本当にへりくだって神様に感謝をして、そして神様により頼みなさい。戦いは必ず許されますが、あなたが神により頼む限り、なんかあなたが思っているよりもはるかに大きな祝福が待っているとおっしゃいます。困難も許されますが、なんか困難を通して逆に神の力や愛を知るでしょう。なんかすごく大きな神の力をあなたは体験するようになるとおっしゃいます。それを引いてはいけません。そこを踏み続けて進み続けていきなさい。ある方は捧げてるんですけど方向が違います。私があなたに命じているように捧げなさい。あなたがいいと思うこと、あなたが好きなこと、そうではなくて私が命じることに従って、あなたの時間、あなたのお金、あなたの領域を使っていきなさい。最初それはあなたはどうしてと思うことがあるんですけど、従い始めるとそれがどんなに大きな祝福かをあなた自身が知るでしょう。後の日にあなたは主に従うとこんなに大きな祝福を受けると驚くであろうとおっしゃいます。そのまま進み続けるならば、あなたは非常に大きな痛みの中を、困難の中に入っていくとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。お一人お一人に触れてくださり、働いてください。イエス・キリストの名によって、悪しき汚れた霊をキリストイエスにない、全ての悪霊を汚れた霊をキリストの名によって命ずる。その人の内から下う感情、体の内から出て行け。一切の足汚れた霊を出て行け。キリストイエスにない汚れた霊をイエス様って命ずる。出て行け、出て行け、出て行け、出て行け、出て行け。イエス様の皆によって命ずる。イエス様、キリストイエスによって聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。一人一人の従う感情、思いを聖霊で満たしてください。神の霊で満たしてください。そして神様の祝福の中に預からせてください。この地に働く死の霊、原爆を通しても大切な呪いと死の霊、それからこの地に働くカトリ教会を通して働く偽キリストの霊、宗教の霊、マリアの霊、イエス様って命ずる。一人一人の従う感情、体の力、出て行け。イエス様って命ずる。出て行け。惑わしてくるものよ、イエス様って完全に断ち切る。見分けなさい。あなたの感覚によってではなく、あなたの経験によってでもなく、聖書によって見上げなさい。聖書を何度も繰り返し触れ、しっかりと指導を受けて御言葉によって見上げなさい。その時あなたの道はまっすぐになるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。